で、コンテスト当日、これ演技審査がありまして、で、この演技の審査の相手をするのが、あの回転焼きを買いに来たあの感じの悪い男やったんですね。
そう。
あいつやったんかいってなって、で、この演技が、まあ、暴漢に襲われた、だから時代劇なんですけど、時代劇で暴漢に襲われたところを助けてくれた人に、声をかけてもらって、ラブラブでついていくっていう演技をせなあかんのに、あの腹立つ、あの回転焼き買いに来たあの男やから、イラッと来たんか、助けてくれたのに刀奪って切ってしまうんですよね。
朝ドラやわ。
おもろいわ。
朝ドラやわ。
これは客席に大受けしまして、
うん、
はい。まあ大受けしたんですけど、当然優勝はできなかったと。
うんうん
うん、で、このコンテストを見てた渋い表情の着物、着流し着たおじさんがいたんですけど、
お、出ました。
このおじさんが日向を訪ねてきまして。
はい。
で、その訪ねてきた時に、その回転焼き屋の奥の壁には、ポスターが貼ってあったんですけど、うんうん、
はい。
それが、妖術七、妖術七変化っていう、映画のポスターやったんやけど、そこに映ってる人やったんですよね。
うん。
うん。っていうか、その白黒の時の映画やねんけど、その時から出てたおじさんなんですね、うん、その人がね。
はい。
この人の名前載ってたんやけど、バン・キョムゾーっていう人で。
うんうんうんうん。
で、この人が、日向に向かって、日向殿、明朝9時、上映渦政映画村の橋へ参れ、ごめんって言って帰っていくんですね。
うん。
まあ、変なおっさんやなと思いながらも、まあ、日向もダメな子なんで、行ってしまうんですよね。
はいはい。
はい。ただ行ってみると、そのバン・キョムゾーさんっていうのはただの欧米俳優さんで、
うん、
で、夏休みの間、なんかもう古臭い喋り方してるから言いたいことようわからんねんけど、よくよく聞くと夏休みの間ここでバイトせえみたいな話だったんですね。
うんうんうん。
うん。ここに座っておればよい。このままでは時代劇は滅び去る。拙者はそなたに時代劇を救ってほしいのだ。まあ、ようわからんけど、日向は、断るんですよね。うん、何言ってるかようわからん、変なおっさんや、ってことで。
そう、みんなそう思うのね、
うん
う
ん。で、帰りに歩いてると、その、映画村の中で、ちょっとつまずいたと思ったら、あの感じ悪い男が道に寝てたんですよね。それにつまずいたんですよ。で、その感じ悪い男と口喧嘩になりまして、俺は五十嵐だ。五十の嵐と書いて、五十嵐。アラカンの50倍だ。俺は超える。アラカンもモモケンも。ひなたは、うん。私は大月ひなたや。侍への、時代劇への愛は誰にも負けへん。って言って、なんか調子、スイッチ入ったんか、キョムゾーさんとこバーッと走っていって、バイトやりますって言っちゃうっていうね。
うん、朝ドラやわ。
単純。でもね、いいよね。
はい、
もう私さ、ごめん、ちょっとだけ聞いていい？アラカンの50倍って、アラカンって何の？
じゃあ中さん答えてあげてください。
アラカンってあの、プロレスの技でしょ？
何それ？
え？
え？
アラカンラナってやりますね。
そうそう、裏カンラナ。
アラカンって何なんですか？
何言うか全然わからへんやん。
うん、まあ、それはボケなんやけど、時代劇俳優で昔、嵐勘十郎って人がおったんですよ。
ああ、
うん。の、嵐一時やけど、五十嵐は五十の嵐と書くから五十倍だって言いたい。
そういうことか
はい。
わかった。私、アラウンド還暦やと思ってさ、絶対五十倍ちゃうねんなと思って。
そうですね。
10倍でもないなとか思って、10個上なだけやんとか思ってて、うん、ずっと謎やったんですよ。
まあ、わかりました。このアラカンは多分わからんやろうなと思いながら僕も見てましたわ。
うん、
俺よりも上の年代でないとわからへんなっていう。
アラカンラナじゃなかったんか。
ウラカンラナやり
で。あ、そっか、ウラカンラナでもなかったと。
それすらわからへん
わ。はい。で、バイトすることになったんですけど、まあ、その、撮影所と映画村の両方の休憩所があるんですけど、だから共用の休憩所、ここでの雑用制ってことなんですよね。 座ってるだけって言われたのに、うんうん、結局座ってをさせられるんですけど、うん、ここの休憩所に、キビの城シリーズっていう時代劇のシリーズ、人気シリーズがあるんですよ。そこに出てた、三崎すみれっていう女優が来まして。
で、この、
すみれさんは、その映画村のイベントがあって、そこに出るために、打ち合わせに来たんですけど、その時に、その映画村のイベントなんかに出てあげるから、その代わりに今やってるドラマに出してくれって言うんですね。うん。で、まあ無理やり、ねじ込んで出させてもらうんですけど、出てみたらめちゃめちゃ大混乱
ですね。ひどかったですね。
ひどかったですね。
で、まあ、この大混乱ですけど、まあ、このシーンなんやかんやあって、この撮影中に、五十嵐と日向がえらい口喧嘩になりまして。
はい。
うん。で、五十嵐が、その日向に向かって、お前みたいなバカを喜ばせるためにやってるんだ。毎回毎回同じような展開を飽きもせず見てる奴のことだ。同じセットで同じ場所で同じことが起きて同じクライマックスを迎えて大立ち回りで拍手喝采。それを早く安く取るから会社は儲かる。そういうからくりなんだよ。この好きなんですけど、これ言うと周りみんな時代劇撮ってるからピリってくるんですけど、まあ日向はそれでも私は夢中やった。キビの城やおゆみちゃんの運命にハラハラしてた。それがバカって言うんやったらバカでよかった。五十嵐は、は、うん、卑怯だぞ。そんな特殊な会のことを持ち出してくるなんて。キビの城危機一発、お弓命がけ、とか言ってなんか、そのシーンをいろいろ細かく説明して出すんですよね。うん、だから五十嵐もそのシーン好きなんですよね。で、ひなたもそのシーン好きやから、そのシーン二人で再現して始めるんですよね。
そう。
うん。で、やっているうちに監督に怒られて出ていけ、言って妻満たされるっていうね。
うん、いや、このシーンめちゃめちゃ好きなんですよ。
おもろかったですよね、これね。
俺もここ一番好き。なんかもう周り、今セットで、ね、おゆみちゃん、おゆみちゃんじゃないわ。
すみれさん。
こう、すみれさんを置いてけぼりにしてるよね。周りも全部監督とかもいるのに、二人の世界になって、二人が、なんか、こう、手を取り合うんですよ、最後は。
はいはいはい。
はい。ここのシーンめっちゃ良かったですね、
うん。で、その時代劇が、この同じようなことをやって、飽きもせずに、同じクライマックスを迎えてっていう、この辺のこの時代劇をえぐってくる感じの、これも結構好きでしたね。
そうそう。
まあ、そらそうなんやけども、みたいな。
そうそうそうそう。
まさに今時代劇撮ってる最中に、
それ言うか、みたいな。
そうそうそう。
う
ん、で、うん、で後で分かるんやけど、結局五十嵐はこの死体役をするための練習のために寝てたんですよね。
そう、道端でなんかよう寝てるみたいなね、うん、感じをしてたのは、その死んだふりの練習をしてたと。
はい、
うん、
そう、うん、まともな斬られ役にもできひんぐらいまだ若手なんで、もう練習一筋、すごい真面目なんですよね、五十嵐はね、
うんうんうん、
はい、で虚無蔵さんがバイト代だ言うて、紐に通した小銭を持ってくるんですけど。
なんでやねん。
あれ5円かな ?50 円かな
?5 円と50円がありましたけど、まあ、多分、一つが50枚やと思うんですよね。あれが4本ぐらいあったから、どう見ても1万円ないんですよね。
ないん
だ。いや、一夏働いてないんかいっていうね。うん、
懐かしいわ、あれ、五円玉でさ、数珠つなぎ、なんていうの、そういう、紐に通せやつ、うん、姉が、ちっちゃい時、やってて、
うん、
お金ってああやって貯めるもんやって思ってたんですよ。
ああ。
懐かしかったわ。
なるほどね。はい。ひなたは、高校卒業しまして、映画村に就職することになります。
そうです。
はい。で、まあ、映画村の仕事してるんですけど、スター、モモケンが映画村の CM をやるっていうことで、CM 撮影してるんですけど、ほんなら、それにケチをつけてくるおっさんがおって、おっさん、おじいちゃんかな。が、実はサンタだったんですよね。
そうなんだ。
やすこのおじいちゃん。
びっくりしました。
びっくりしましたね。やられたって思ったね。
うん。
うん、おほ ここ大きく展開してくるぞって僕思いました。
そう。
がぜん面白くなりましたね、ここでね。
う
ん
う
ん、
そう、う
ん。で、このサンタがモモケンのことを団子ちゃんって言うんですよね。
そうなの。
あ、すや、うん。はい。
まあ、後でわかるんやけど、その、モモケン、桃山健之助が、二代目なんやけど、健之助の名前を襲名する前は、桃山団子郎やったんですよね。
うん。
だから団子ちゃんですね。
はい。
だキビの城の団子ちゃんやったんですね。
うん。
キビ団子ちゃん。
キビ団子や。
そう。
うん。
こんなの入れてるんですよね、こういう。
藤本先生。はい。
で、だから前に見てた、その、安子とか、だから、ルイも見てたんですけど、その、一代目の桃山健之助の、妖術七変化っていう映画、これの、リバイバルを、二代目桃山健之助がやるっていうことになって。
うん。
妖術七変、さっきから全然言えてないけど、妖術七変化の隠れ里の決定、これの再映画化。で、ただ前やった一代目の妖術七変化は全然人気なかったんですよね。ルイとジョーが見ても全然思んないとか言ってたから。全然人気。
でもジョーは刺さってませんでしたっけ？
刺さってましたっけ？なんかかっこええんやけど何やってるかわからんみたいなこと言ってた。
見えない。なんかそこにインスピレーションを覚えて、なんかピンと来てたような。
なるほど。
まあ、ただ世間的にはもう世紀の打作って言われてた。
言われてたんですよね。
感じですね。
ちょっとこのあたりでさ、なんか聞きたかってんや、二人になメールしようかなと思っててんけど、
はい、
せんかったけど。
うん。
この、映画の流れってさ、
うん。
この時、ちょっともうパニックっててんけど、一番最初、ミノルさんとアンコが見てた映画と繋がってる？
繋がってる。
は、そう、同じですよ。
同じです。
一代目、うん、あれが一代目。
あれが一代目。
あれが初代ですね。
ルイとジョイチローが見たやつは何代目？
あ、だからあれこそリバイバル上映で、昔の映画をもう一回再上映してたんですよ。
う
ん、
そういうことです、ね。
じゃあ、まあ、同じものを見てたと。
同じものを見てた。
で、二代目をやるっていう話
で。で、ひなたの代になって、その映画の本当に二代目が、まあ、撮り直しするぞというところ、
ね。そういうことです。
そういうことですね。
じゃあ、ずっと三代同じ映画に、まあ、ちょっと見てるというかね。
そう。うん、だから、これも分かりづらいんですよ、最初見てるとき。
分からへん。この流れ、大事なんて聞きたかったよ、二人に。
うん、
私なんか何見てんのかよく分からへんけど、みたいな。
そうなんですよ。で、1代目と2代目、モモケンが同じ顔やから。
全く同じです。
そうなんですよ。
分かりざ、同じこと喋ってるし。
そう。
ほんで、この時点でまた英語のことぐいーもう突き放されてますから、
ね。まあまあ、そうですね。
あっちだけど。
うん。で、このリメイクするにあたって、主役はもちろんモモケン。で、仇役はオーディションするってなったんですよね。で、
はいはい
はい、さっきも言いましたけど、一代目の時の仇役は、虚無蔵さんが出てたんですよね。で、このリメイクするにあたっては、オーディションすると。虚無さんも、五十嵐文志郎も、オーディションに出るってなって、二人をライバルだみたいなのが出て、
ま
あ、この二人ちょっと師弟関係みたいなとこあったんやけど、二人とも出るってことになって、まあ、そんなんやってる間に、ひなたと、サンタ、安子の弟が、仲良くなるんですよね。
そうですね。
知り合いになってね。
うん。
この後、五十嵐文ちゃんが、回転焼きを買いに来るんですけど、前の悔しい思いがあったひなたは、もう練習してたんで。自分で作るんですよね。五十嵐が来たって言って、見とけよって言うなって。で、この時実際に、川栄さんは練習して焼いたらしいんやけど。
あ、へぇ。
あんこって、なんか長い、半分切った筒みたいなのに乗せるじゃないですか。で、あれがちょうど10個分らしいんですよね。
へぇ。
で、10 等分して、綺麗に10個に収まるように乗していかなあかんっていうことで、それがうまいこといかへんから、先に線を引いてたんですよ。撮影の時にね。
ほうほうほう。
その線を10本引いてたらしいんです、河合さん。
で、11個。
11個分のあんこになっちゃった、ね、途中で気づいて、しまった思って最後にドサッと入れたっていうね。まあそこは映ってなかったんやけど、この、文ちゃん役の人が朝一で出た時にそれ語ってましたね。
なるほど。面白いね。
うん。それも笑いそうになったけど、真顔で河合さん全部やったらしいですけどね。
なるほど。
うん。
うんうんうん。
はい。で、ももけんさんが、オーディションの時に、その、キョムさんが、その、実際オーディションで、その演技やるんですけど、キョムさんは一代目の時の仇役に出てくれたから、これは私が相手しようとか言って、ももけんさんが相手して二人で、めっちゃ、ええ感じのアクションシーンをやるんですけど、さすがキョムさんやなってなるんやけど、ももけんさんは、キョムさんではダメだと。あんたに頼ったんでは、父は超えられないっていうんですね。
うん。
うん。要は、父を超えたい。うん。はいはい。
親子のなんかがあるの？
あります。
はい。
うん。
うん。要は、その、前の映画は、一代目、初代と二代目が共演する予定やったんですよ。
うん。
敵役は二代目が出る予定やったんやけど、もうこの時点で、団五郎時代、テレビスターだったんですね。
うんうんうん、
テレビスターだったんで、二代目が拒否したっていうことだったんですよ。
うんうんうん、
え？一代目が拒否したんじゃないの？
いや、二代目が、もう自分はテレビスターだから映画なんてもういらないって言って拒否した。で、その当て付けにキョムさんを、先代が抜擢したっていう話をスミレさんが言ってたんですよ。
うんうん
うん、
いや、
ただ、ちょっと待って。ただ、その後、虚無蔵さんが言うには、それはあくまで噂で、本当は初代が二代目を拒否したんだと。もう映画を見限った団五郎さんを映画には出さんって言って。で、団五郎さんを出さずに虚無さんに声をかけたのは、その団五郎さんへの当てつけだって言ってるんですよね。
うん。
うん。ただ、この虚無さん、セリフが下手すぎるんで、もう散々カットされたんですよ。セリフを、
うん。
で、これまでずっと昔の言葉で喋ってたんやけど、このセリフ言うときだけ急に現代語になってたんですよね。
あ、そうな
の。うん。で、ひなたもなんで普通の言葉で喋ってんのみたいなことで驚いてたんやけど、ここまで現代語で喋ってたのに急にここから、あの映画が当たらなかったのは拙者の不徳の致すところ。拙者が常日頃から着流し姿で侍言葉を喋るのは日々鍛錬を忘れぬためだっていう、ね。
うんうんうん。
だからこの変な言葉遣いはそういう意味なんです。セリフの練習をずっとしてるってことだ。
ずっとね、日常的にもしてる。
うん。
うん。
だからどっちがほんまかわからんけど、まあ多分そのももけんさん二代目が言う感じだと、初代に外された、それが悔しくて自分は初代を上回りたい。で、初代を上回るためには相手が虚無さんではダメだって言いたいってことです。
そういうことだね。
はい。
うん、なんか、そこの親子関係もこじれてるね。
はい、あるんです。はい。チリトテの時もそうやったけど、いろんな親子関係、今回も描いてるんですよね。
うん、
そうな
ん
です。
うん。
やっぱなんか、ここの一連見てたら、やっぱりお母さん優しくしようって思いました。
はい。そうしてください。
ほんまですか。
はい、うん。思ったわ。
はい。結果、文ちゃんも、キョムさんも落ちちゃうんですね。
うん、そうでしたね。
はい。まあ、文ちゃんは別の役もらったりするんですけど、と、ももけんがね、ひなたにね、二人きりでちょっと話するんですけど、この、うんうん、桃山健太郎、桃山健之助は、うん、この襲名してからずっと悩んでたと。二代目を襲名してから。俺は桃健を怪我してるんではないかと。で、そんな時に回転焼きを持って侍になりたいですっ って現れた少女に救われたって言ってる。
おお。
はいはいはい。
で、その時に自分の口から、志を失わなければきっとなれますよって言ったと。
うん。
その時、その後、回転焼きを食べた時に、その、サンタから聞いた、サンタと桃犬仲いいんでね、サンタから聞いたあんこのおまじないを思い出したって言ってるんですね。
うん。
で、自分の口から、あんな、その、志を失わなければきっとなれますよなんて、あんな言葉が出るなんて信じられなかったと。父はずっと見守ってくれていたんだっていうのが腑に落ちたって言ってるんですよ。
なるほど。
うん。まあ、いろいろ回収してきますよ、うんうん、ここからね。
うん。そうですよ。
だサンタのおまじないを、ひなたは桃犬から初めて聞くんですよ。ルイからまだ聞いてないんですよ。ルイはもしかしたら独り言言ってんのを聞いてたかもしれんけど、でも、桃犬が言うのを初めて聞いてびっくりしてましたから、そんな言葉あるんですね、みたいな。あんこのおまじないとか言って。
うん、うん、うん。
だから、桃犬からひなたは初めて聞いてる。で、その桃犬はサンタから聞いてる。
うん、うん、うん。
っていう感じです。
まだ繋がんないですよね。
はい。サンタが桃犬に勧められて、大月の回転焼きが美味しいっていうことで聞いて、買いに来るんですね。
これもう、めっちゃハラハラしました、
ね。ハラハラしましたね、来た。
めちゃめちゃハラハラしました。
つながる。
来たが、
うん。うん。で、そしたら向かう途中、ひなたに出会いまして。
うん。
で、ひなたと会って喋りながら歩いてるんですけど、
うん、
サンタは、ひなたと喋ってると、妹を思い出すなって言ってるんですよね。
うん、
もうどんどん来たぞ。
いい、もう来た来た。
はい。店の前まで来ます。
はい。
なら、中からジョーが、ルイーって呼ぶ声が聞こえて。
はいはい。
ほな、ひなたが振り返るともうサンタがいないんですね。
そうなんです
ね。察してますよ、もう。
いや、まだ繋がらんのかいっていうね。
そう
ですね。ただ、ここでサンタは何かを感じきましたね。
うん。いや、もう完全に。もう
完全にルイでわかるじゃないですか。
ルイで多分もう、愛。
だからこの時代どんだけルイっていう言葉が、名前が少なかったかっていうことかな。
うん。
も
う、あるかもしれないですけど、やっぱりその、あんこの味でわかるぐらいの、まあ、あんこって、大差ないとは思うんですけど。
そうなん
だ。いや、でも、ドラマ的にはもうそこだと思ってますけどね。あんこの味もこれやし、ルイって言ってるし、みたいなところの匂わせやと思います。
サンタはずっと引っかかってるんです。あの時、通帳持って逃げてしまったこと。
そう。
うん。それが引っかかってるのと、ひなたと喋って妹を思い出したっていうことで、
うん。
ルイって呼んでる声に完全に結びついてしまったんでしょ。
うん。もう、ビビって持って。
相当、それで相当あれよ、感づき、感がいいよ。
そうでしょうね。
いや、もうその直前にやっぱりヤスコ思い出してたからっていうのもあって、
うん、
で、ヤスコとルイに悪いことしたっていうのはずーっとあった。で、ルイって聞いた瞬間、
うん、
条件反射で逃げちゃったってことじゃない。
うん。
うん。で、まあ、この後、ひなたと、いがらしが、文ちゃんが、ものすごいいい感じになっていくんですよね。
はい。
うん、ああ、そうですよ。うん。
あと、この後ね、映画村でね、京都、茶道家殺人事件っていう、まあ、ステージの企画があったんですけど、
はいはいはい。
そこに、もうすでに、一子の娘の一恵っていうのが、
うん、
一緒に映画村で働いてたんですけど、一、う、子、んうん、の娘い、やから、要は母親が茶道家じゃないですか。
はい。
だこの一恵が、うん、京都茶道家殺人事件という企画の名前を聞いて、聞き捨てならへんな、言って、この言葉が俺すごく好きなんですけど、めちゃめちゃ間が良かったんですこの聞き捨てならへんな、っていうね。
お
まあ、それだけなんですけど。
はい。
だと、先に進むと、ひなたと、いがらしがすごくいい感じになったのに、すれ違いが続いて何日も会えないという状況が続いて。 で、なかなか会えない日向は落ち込んで帰ってくるんですけど、帰ってきたら家の前で、五十嵐が待ってたんですよね、文、うん、ちゃんが。で、日向が、もうなんか拗ねた感じで、もうなんか泣きながら、会いに行きたかったのに行けなかったみたいなことをもうずっと言って、忙しいから、あれでこれで言って泣いてるんですけど、五十嵐が抱きしめて、うん、ちゃんと毎日、顔見せろ。寂しいだろ、バカ。
そう。
で、まあ、でも、うん、日がら、五十嵐がそのまま去っていくんですけど、抱きしめられた日向は硬直したままなんですね。
うんうんうん。まあ、だいたい第一印象最悪のやつと結びつくパターン、
ね。まあ、パターンですよね。
うん、
うん。で、最悪なやつは、最悪じゃないっていうのもパターンやし。
パターンでありますから。
はい、うんうん。うん、まあまあ、この辺はもう完全にラブラブなんで、
うん、
この後二人で映画見に行ったり、
うんうん、
夏祭りに行ったり、はい、なら、うん、そこで五十嵐が、拙者、家禄もわずか、されど、そなたを幸せにしたい、ついてきてくれるかって。完全にラブラブなんですよね。
うん。あ、まあ、そんな言わん方がええねんけどな。
いやいや、本気なんですよ。
あ、本気なんでしょ、
ね。文ちゃんは。はい。もう、ひなたもトローンとしましたから。はい、
うんうんうん。
で、ここからまた月日が経ちます。ひなたの弟、桃太郎は高校に入ります。京都西陣高校っていう野球の名門に入るんですね。
はい。
うん。うん、まあ、多分リアルで言ったら、平安高校かな。
うんうんうん。
多分その辺やと思いますけど。
はい。
で、映画村の、動員数が激減してまして。
はい。うん。
もともと映画村は撮影所の危機を救うために作られたと。
そうですね。
映画村の収益でたくさんの時代劇が、時代劇映画が作られてきたと。
うんうん、
このままでは共倒れになるっていうね。
うんうん、
うん。なるほどって思いました。僕、あんまり映画村の、何回も行ってるけど、何回か行ってるけど、
うんうん、
そういう事情知らんかったから、映画を、の危機を救うために作った、なるほどなと思いましたね。これ、ほんまかどうか知らんけど、これ聞いて、なるほどと思いましたね。うん。で、このままでは共倒れになるということで、この上映の社員の、榊原ってやってたっけ榊原ね。榊原さんが、
はいはい。
なんか、アイデアを出してほしいって、ひなたに言うんですけど。
はいはい。僕もここでもピーンと来てましたよ。この回終わった時に。
ああ、ツイートしてましたね。
まあ、この時代って絶対その国際化国際化って言われてた時代だと思ったんで。
うん。
あ、外国人を取り込もう。っていうことは英会話必要になる。ひなた、英会話もう一回勉強し出す。って言って、ツイートその日にして、その次の日の放送がまさにそれになったんで、うん、もう引用リツイートしては、それ見たことかって。
はい。両方見ました。
はい。そうですね。
すげえな。名探偵やなと思いました。
勘が当たりましたね。
はい。これ、うん、全くそんなこと考えてなかった、俺。
私も何にも考えてなかった。
うん。うん、まあ、ここで日向は、そのアイディア出してほしいって言われるんやけど、意味あるんやろかと。7年後に地球は滅亡するんですよって言うんですよね。真面目に。
かわいいな。
で、榊原さんは、たとえ滅亡するとしても、僕は今、映画村の来場者数を増やしたいって言うて。
言うね。まともにちゃんと答えるっていう。
真面目なんですよ。
そうですね。まあ、だから92年ってことですかね。
うんうんうん。
要は、7年後っていうのが、ノストラダムスの話ですね。
はい。1999年。
うん。
うん。
わかったもんね、実際。
そうですね。
ちょっと考えましたよ。うん。
うん。ただ、92年の段階ではもうないと思ってましたけどね。もっと前ですよ、ノストラダムスでビビってたの。
80年代ぐらい。
そうそうそう。
ですよね。
うん。ひなたは一人でまだ怖がってっていうか、まだほんまになくなると思ってるっていうね。
うんうん。うん
で、結局、ひなたの出したアイデアが、お化け屋敷なんですね。
ああ、そうそうそうそう。
なるほど、ここに結びつくかと思って。 確かに映画村にお化け屋敷あったわと思って。
ありましたっけね。
めちゃめちゃ有名でしたよ。
あ、
めっちゃ怖いっていうの。
ああ、
うん。
僕、小学校の時に一回遠足かなんかで行ったっきりなんで、ああ、
そういえば、
うん、
中学校ぐらいで、うん、ほら、俳優の、ビーバップやってた人何やったっけ、
中村徹。うん、
中村徹が、なんか来るっていうので、姉がすごいファンで、うん、一緒にこう、うん、なんかついていって、豆粒みたいな中村徹を、
豆粒みたいな。
映画村に見に行ったしか覚えてないですね。
うん、うん、うん。
いや、俺も実際お化け屋敷には入ったことないねんけど、話にはよく聞いたんですよ。あっこは、ほんまに人が演じてるからめっちゃ怖いっていうのは聞いたことある。
あ、うん、そうなの。
うん。これそのままやってて、だから、ひなたがアイデアを出して、それを、その、時代劇の監督が見て、じゃあ僕が演出しようってなって。
うん、
で、欧米俳優を使ってお化け役をさせたら、これが大当たりするんですよね。
うんうん
うん。
うん。で、この時ひなたが受付に立ってたんですけど、
うん。
入ってくる客に、どうぞ怖がってってくださいって言うんですね。
なんかそんな言い回ししてました
っけ、ね、うん、この言い回し好きでしたけどね。もしかしたら ほんまに言ってたんかもしれんけど。
うんうんうん、
で、ここの、まあ、五十嵐も大部屋のままやったんで、大部屋俳優として同じようにお化けやってたんですけど、不満なんですよ、五十嵐は、うん。こんなことがやりたいんじゃないと。
うんうん、
日向は、その、文句たらたらな五十嵐に、
うん、
あと7年で地球が滅亡するなら、文ちゃんと一緒にいたい。文ちゃんと暮らしたい。文ちゃんはっていうね。
まだ言うてんのかと。
まあ、
いつの間にやらラブラブがなくなってるもんね。
まあ、まだでもラブラブではあるとは思うんやけど、ただ、五十嵐の不満がもうかなり募ってるって感じなんですよね。
うんうんうん。
うん、ある時、家で、ひなたと桃太郎、弟桃太郎が喧嘩するんですけど、
うん、
はい、
喧嘩してると、いきなりジョーが、トランペット口に食われるんですよ。
うん、僕も、もう実は、
うん、
英会話とかそっちよりも、
うん、
ジョーがいつその目覚めて、
うん、
トランペッターとしてのすごいところに戻ってくるのかって、そこをワクワクしてたんですよ。
はいはいはい。
うん、来たかって僕も思いました。来た
って思いましたね。
ついに復活かっていう。そう。
で、この口に加えた瞬間終わって、うん、これが金曜日で週またぐんですよ。
あ、そうそう、二日またぐか、これ。
いいところ、ね、僕も思いました。
そう。で、週またいて、週上げたら吹くんかなと思ったら、吹けないんですよね、まだね。
そう、吹けないんです
よ。そう。あのね、もうあんだけ思い詰めて、封印して、ようやくか、うん、で、月曜、どうなったんですか、吹けなくなって、
はい。で、ジョーが実はトランペット吹いてたんやと。
うん、うん。
うん。すごく、その、優勝、コンテストで優勝したことも歩いたら、まあ、その、ひなたたちは全然信用しない。もう、アホなことを見て、うん、そんなんで、うん、その、僕らの喧嘩を止めるつもりやったみたいなこと言ったら、
うん、うん。
まあ、結局、ルイとジョーで子供たちに、ほんまのことを話すんですね。
もうよう隠してきたなと。
そうですね。なんでお父さん働かへんのってなりそうですけど、ね。
そうな
ん。まあ、じゃあ結局病気のことも全部話して、
うん、
で、ジョーは、あれからずーっと吹けるようになってるか試してたんだと。
うんうん。
もう最初の頃は毎日、だんだんそれも数は減ってきたけど、
うん、
週に1回なり、月に1回なり、半年に1回なり、いつしかやらなくなっちゃったっていうね。
うんうんうん、
まあいう話をしてて。
うん。
うん、で、あるクリスマスの日に。
うん。
めっちゃ老けたサンタがやってくるんですね。
サンタ。シミもできてましたよ。
老けすぎやろうと思いますけど。
うんうんうん。よぼよぼ
でしたよ。よぼよぼのサンタおじさんがサンタでやってく、サンタがまたね、クリスマスにやってくるんですよね。
うん、うん。
はい。
で、そのサンタさんを家に泊めるんですけど、もちろん、あのおじさんだっていうことで、ルイもね。で、
はい、
いろいろな話をサンタがするんですよね。お前らのおばあちゃんはこんなんだったとかね。
うん、
いろんな話を聞かせてくれるんやけど、 その、ひなたたちは、そのすごい喜んで聞いてるんやけど、ルイだけ微妙な表情なんですよね。
そうそう。サンタはさ、もう、あのサンタやって名乗り出たんやっけ、自分で。
名乗り出てる。
あ、そういうことか。ほんだら、ルイも、もう分かって聞いてる、
ね。もちろんもちろん。だって家に泊めるんやからね。
うん。
で、だから昔の話をいろいろ聞かせてもらって、そのまま泊まるんですけど、
うん、
朝、ルイが、もう早くに起きてるサンタに、
うん、
どこに行ってたん？あの時、なんで姿消したん？なんでお母さんはあないに慌てて、おじさんを追って大阪へ行ったん？って聞くんですけど、
うん、
わしもよう、おべえとらん。
嘘つけ。
いや、これ見たときに、おや、俺も覚えてないわ、と思って。何やったっけと思って、あまりにも間が空きすぎて。ま
あ、でも、結局、その、確信をつく、なんでやっていうところは、ぼや、う
ん、いや、
この時点ではね。
この時点では言ってん。
言ってなかったっけ？
いや、最後まで、僕、なんか言わんと、そこはもう、うやむやで、と思ってたんですけど。
いやいや、言ってた言ってた。岡山編の時に言ってた。
あの
直前に、そのシーンあったと思う。う
ん、あれ、僕ね、そこちょっとね、拾い漏れしてると思うんです
よ、
ね。
これはまた後でわかります。
あ、はいはいはい。
はい、で、まあ、結局サンタがサンタの格好するんですよね。サンタクロースの格好してね。
うん、
でクリスマスなんで、福引きの、商店街の福引きの手伝いをするんですけど、
うん、
で、ひなたが、福引きをしよう思うんですけど、まあ、代わりにサンタおじさん引いてって言って。ほんなら、サンタさんが、引くんですけど、当たったのが4等だったんですよね。
うん、
で、この4等が、ピアノのおもちゃだったんですよね。
はい。
はいはいはい。
で、サンタが、吉右衛門の店、赤西の前でこの福引きやってたから、出てきた、うん、吉右衛門を見て、父親の方の吉兵衛を思い出すんですよね。
うんうんうん、
顔見知りなんで、サンタと吉兵衛はね。
はい、うんうんうん、
ほんなら、その瞬間、子役の頃の安子が走ってくるんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
これ一瞬誰やって思ったら、あ、安子やと思って、うん、安子の子供時代が走ってきて、サンタに踊ってって言うんですよね。
うんうんうん、
ほんなら、その赤西の看板の前で、だから、岡山の商店街の風景と、今の京都の商店街の風景が丸かぶりするんですよ。このための赤西の看板かと思って。で、昔を思い出したサンタが踊り始めるんです。
はい。
はい。ほんなら、
ダンサーやったからね。
はい。ダンサーだったんで、めちゃめちゃ綺麗のある踊りをしますけど。
うん。
はい、
それを見たジョーが、そのおもちゃのピアノを弾き始めるんですよ。
お。
で、踊ってた、気持ちを踊ってたサンタが見上げるんですけど、見上げたところに立花の看板が見えて倒れるんですよ。
は
ぁ。はぁ。だから昔の。
無理するから。
そう。
うん。
うん、ああ、親父と同じかって思ったんです、俺。
ああ。
金太さんと同じかって思ったんですよ。こうやって亡くなっちゃうのかって思ったんですけど。
最後、ちょっと幻を見るという。
見
る
っていうね。
うん、ああ、こんな被せ方してくるかと思ったら亡くなってなくて。まだ亡くなってなくて。
そっかそっか。あ、そう、一回倒れて、うん、はい、運ばれるんですよ。
だから、ルイの家に運び込まれて寝てるんですけど、
うん、
どうやら入院してたんやけど、
う
ん、逃げ出してきたらしいんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん。
で、どうやらいつどうなってもおかしくないっていう病状だと。
うん。
うん、で、ここで死ぬ間際に、ルイにメリークリスマスって言って通帳を渡すんですよね。
ああ、あの時の。
はい。
あの時のかどうかわかんないですけど、はい、まあ、うん、もう責任を感じてるんで、それなりのっていうことですよね。うん。
はい。後で見てわかるんですけど、
うん、うん、うん。
2冊ありまして。
あ、そうそう。
1冊は、 サンタおじさんが戦闘から、うん、戦争から帰ってきてすぐ作った通帳。
うん。
そこにはかなり溜まってたんですよね、お金がね。
うんうんうんうんうん。
で、もう一個は、その、一旦、大月の家まで来たのに、ルイって呼ばれた声で逃げていった、あの、失踪した時に作った通帳やったんです、ね、
うんうんうんうん。二、うん、つあると。
はい。で、そっから10年経ってんねんけど、
うん、
その10年間お金を貯めてた。っていうね。
はいはいはいはい。
うん。だから、古い方の通帳は、要は、ルイからすると、その日付を見ると、お母さんが失踪した年だっていうのを覚えてたんで、
うんうんうん、
あの年までお金を貯めてたっていうのがわかるんですよね。
うんうんうんうん。
うん。どういうことかはわからんけど、そういう通帳二つくれた。何か意味があるんだろうなっていうことで、ジョーが提案して、岡山へ行こうってなるんですね。
うん。
で、行ったら、イサムちゃんが出迎えてくれるわけですけど、もちろん、
うん、
イサムちゃんは。
変わって。変わったなぁ、言うて。
はい。もちろん役者が変わりますけど、
う
ん、
そうですね。
もう、おじいちゃんになってまして、
うん、うん。
はい。で、まあ、イサムちゃんもともと野球好きやったんで、
うん。
その、桃太郎と意気投合するわけですね、野球でね。
あ、そうですね。
はい。
うん、
で、ここで、イサムちゃんの嫁になってた、ユキエさんとルイが再会するわけですよ。
はい、うん、うん。
はい。
うん。ルイに、この、ユキエさんが、サンタさんには実はひどいことを言ってしまったんだって言って告白してくるわけですよ。
はい。
うん。な、ルイが、
うん、
お母さんはほんまにおじさんを探すために、それだけのために大阪へ行ったんですか？な、ゆきえさんが、もうゆきえさんもおばあちゃんなんで、もちろんじゃ、って。な、るいが、ロバートさんと会うため言うことは？な、よう知らんのじゃ。じゃけど、うん、サンタさんと一緒に立花を立て直す、あの頃の、安子さんは、その一心じゃった、っていうね。
うん。
なんか思ってたんとちゃうぞと、ルイは、うん。どういうことだろうってなって、うん、で、ルイは元々の安子の机の引き出しから、
うん、
英和辞典を見つけるんですよね。
うん。
裏を見ると、木島実と書いた英和辞書があって、
はい。
それを、カバンに入れるんですね。
うんうん、
で、ひなたが、その、お母ちゃんのお母さんって生きてはるんって聞くんですけど、
うん、
まあ、ルイは分からへんって。うん、まあ、ほんま分からへんからね。
いろいろ聞いてくるよ。
はい。
うん。
ジョーとルイで、
うん、
ディッパーマウスブルースに行くんですよね。
はい。
ジャズ喫茶の定一さんがおったのでね。
はい。
うん、
で、そこ行ったら、定一さんいてるってなるんですよね。
そうなんです。同じですからね、これ。
で、実は定一さんの息子の健一さんだったんですよね。
そうなんです。
はい、もうこの役者が一緒だ、ね。
定一が一緒で、また健一で、もう。うん、
まあ、ややこしい。
かぶる。
また、顔が全然違いますからね、息子とはね。
うん、
そう。
あれが、年取ってこうなるかと思いましたけど。
そう、全然ちゃ
う。うんうん、で、この健一さんは、その、ミノルさんと安子さんの初デートの目撃者だっていうんですよね。だから、よう覚えてるよっていうんですね。
うんうんうん。
いろいろ教えてくれるわけですよ。
やーわ。
まあ、いろいろこう、類が繋がってくるんですよ、いろいろね。
そうそうそう、そう、うん。いろんな、本当は知っといた方が良かったことをどんどんしていくんですよ、こっから。
はい。うんで、この終戦の日に、終戦記念日ね、に、
はい、
イサムと桃太郎は家におって、で、ルイとジョーは神社におって、で、そのタイミングで、だから要は甲子園のサイレンが鳴って黙祷するっていう。
はいはいはい。
それぞれみんな黙祷してるんですね。
あれなんか時代を感じますよね。
まあまあそうですね、
うん
うん。まあ実の父親ですからね、ルイからとってはね。
まあ、
戦争で亡くなったんがね。
うんうん
うん、 で、日向は黙祷せずに、なんか古い英語のテキストを見てて。
うんうんうん。
ほんなら、さだまさしの霊が出てくるんですよね。
うん、そうなんですよ、窓に。
うん、これもパニックになりましたけど、なんでさだまさしが出てくんねんと思ったら、これがどうやら、平川先生なんですよね。
そうそうそう。
カムカム英語やってた。
うん。僕、ここで初めて、あ、さだまさしくんの声やったんやって。
さだまさしくん
の声やったんやって思って。
あ、これはでも僕はね、
うん、
あ、だからこれ、ラジ、しげちん兄さんもそれ言ってたんですよ、僕にね。
うん、
あの、前に喋った時に言ってはって。うん、で、これ僕は知ってたんですよ。
あ、そうなん
ですか。始まる前の、もうすぐカムカムエブリバディみたいなところの特集番組があって、その時に、思いっきりさだまさしさんが出て、うん、平川先生役やるんですっていう。
あ、へぇ、
言ってたから、俺も完全にさだまさしっていうのは分かって聞いてるから、
なるほど、なるほど。
で、ここで現れた時に、平川先生っていうのは分かってて、で、ただ平川先生、この時代におるはずないやんって思ってたんですよ。
ああ、まあそこのびっくりです
よ。はい、うん。
あれですよ。デイがね、戻ってくるお盆やからね。
ああ、まあそうですね。
うん。
8月15日やから。
うん。
そうやから。
で、ひなたが、なんか、さだまさしがなんか喋りかけてくると。で、ここで玉音放送が流れるんですよね、ラジオからね。
うん。
うん。
怖いわ、もう、何が起こってんの？
うん。A 型起用です。
うん。うん、で、その、平川先生のラジオを聞いて、
うん。
ひなたが、英語の勉強したくなってくるんですよね。
うん、朝どれやな。
うん。まあ、だ先生が言うには、その、英語はいつ始めてもいいんやと。
うん。
うん、やりたい時に学べばいいんだっていうのを教えてくれて、ひなたも、そっかって言って英語を学びたくなる。
うん、
で、後で、ルイにその話をすると、平川先生は、去年亡くなってるって言うんですよね。あ、そんなに長生きしてはったんやと思ったんやけど、
うんうん、
でも、
うん、
ひなたは、え、さっき見たしってなるんですよね。
うんうんうん。
それはびっくりする。
何やったやろ
う
と。
うん。
うん。
うん。だから要は、まあ、幻であり、ユーユンさんが言うには霊でありっていうことですよね。
うんうんうんうん。
はい。で、こう、安子が、50年前に、神社で、ルイを背負って、ミノルの無事を祈った時のあの回想が流れるんですけど、
はい。
今のルイが神社で、
うん。
横を振り向くと、ジョーがいるはずやのに、ミノルさんが立ってるんですよね。
そうだ、うんうんうん、お父さんやったんで
し
ょ、
うんうんうん、
お父さんですかって聞くと、
うん、
ミノルさん正面向いたまま、
うん、
どこの国とも自由に行き来できる、どこの国の音楽でも自由に聴ける、
うん、
言い始めてルイの方を見て、ルイお前はそんな世界を生きとるよって、
うん、
ルイがカバンから、
うんうん、
ミノルさんの辞書を取り出して、胸に抱えて、うん、ほな、隣に立ってるジョーに、私、お母さんを探しに、アメリカに行きたい、っていう、
うんうん
うん、どんどん進んでいきますよ、話が。これ
いいですよ、グイグイ、もう最後、う
ん、はい。
いいですよ。
やっと回収になってきましたよ。うんうん、
ランナー溜まってきてます。
はい。
うん。
で、
ルイがね、
はいはい、どうぞ。
ちょっと変わり始めましたね。
うんうんうん、そうなんです。
うん、
表情がすごくいいんです、ルイさん、
ね。いいですよね。
はい、うん。で、一旦京都に戻って、もうひなたは、もうやる気満々なんで、ラジオ英会話を聞き始めるんですよね。もう、うんうん、自分の部屋じゃなく、ラジオの前に寝始めてね。
うん
で、そこにね、まあ、トミーが訪ねてくるんですけど、まあ、その前に、ジョーが岡山にトミーを呼び出してたっていうことがあったんですけど、
う
ん、
そうです。
ありましたね。
あれ面白かった。
そう、トミーはもう結構有名なトランペッターになって CD もいっぱい出してて、
うん、うん、
そんな活躍してるトミーをなんでわざわざ岡山まで呼び出すねんってなったんやけど、
うん、
その理由が、
うん、
だから京都の大月家に来て、トミーが、
うん、
トミーとジョーが、
うん、
ジョーは音楽活動を再開するって言い始めるんですよね。
うんうんうん。
ただ、ピアノでって言うんですよね。
うん。
で、
うん、
その、ジョーが自分で働いて、ルイをアメリカに連れて行くって言い始めて。
はい。
俺の働いた金でルイを連れて行きたい。
はい、なんで時間のかかることを。
まあまあそうなんですけど。
うんうんうん、
もうすでにトミーは、ナナがピアノ講師を手配してくれたって言うんですよね。ほんなら、ルイが、うんうんうん、奥さんが、言うて泣き始めるんですよね。ほんなら、ジョーが、ほら、言うてハンカチ渡すんですけど、ルイが、大吹きやし、と言って。まあこの辺のくだりも面白かったんですけど。
で、ナナに電話した時の話して。
どんなんやった？
あの、トミーが、ナナに電話したやん。うん、
あ、はいはいはい。
あの時にさ、あの、あんたどこ行ってんのよとか言って、
はい、
電話口でね、
うん、はいはい
はい。で、また女とほっつき歩いてるんでしょみたいなのを言って、
うんうんうん、
あの、いや、手配してってもう言えずに、
うん、
いや、ほんまにジョーと会ってんねんけど、みたいな。
はいはい、
言うねんけど。
ありましたね。
うん、そうそう。この7っていうのが、昔、あの、
笹川。
うん、
そうです。
事務所の社長の娘ですよね。
娘ですよね。
そうです、うん。と、結婚してたんですよね、トミーがね、
うんうんうんうん。そうなんです。
でもめっちゃ尻に敷かれてるっていうね、う
ん。そうですね。ここびっくりしましたね。トミーとナナが結婚してたんかなと思うね。ね、
そ
う
なんです。繋がったんや、みたいな。
そう。
うん、
うん。
この電話のとこ面白かった。
はい。で、はい、音楽活動再開がピアノかっていうのがまたちょっとびっくりしましたね。
うん。
はい。
はい。
私ね、
うん、
サンタがね、
うん、
あの、商店街でこう、くじ引き引いたときに、
うん、
ピアノを開けたじゃないですか。は
い、引いてました。
の、はいはい、あれを、あの、ジョーが、ちょっとポロンって引いたんですよね。
引いてましたね。
あ、うん。あのときに、私、ちょっと感づきましたよ。
おー、すごいな。
あ、うん、音楽を、ちょっと、やりたいと思ってる上に、
うんうん、
ピアノは、誰でも弾いたら音が出る。これは病気であろうと、手がね、ダメにならへん限りは音が鳴る楽器やから、
うん、
トランペットはそうはいかへんみたいやけど、
うん、
誰でもね、吹いたら吹けるわけじゃないかな。
うん、
だから、あの時に、うん、あって思いましたよ。
うん、あ、俺はいつ、ジョーは吹けるようになるんやろうって、それをずっと待ってたから
。うん、僕はもうそっち待ってました。
うん。
でもなんかそのトミーが。トミーがいいっていうね。
うん。
気持ちがあるなっていうのは分かりました。
うん。トミーがなんか、その音楽をやってる人間は総じてピアノは弾けるもんさ、みたいなことをちょっと言ってたと思うんですけど。
あの、管楽器を
やって
る人間は、多少ないともピアノは、
は
学んでるとか、なんかそんなこと言ってましたね。
うん、な言ってましたけど。いや、いやほんま、うん、まあ、そういう人もいるやろうけど、とは僕は思いましたけど。うん、まあ、
ちゃんとトランペットちょっとやってたけど、ピアノも弾ける
けど。ピアノはちょっとかじりましたけど、僕はもう母親に暴言を吐いてやめた男ですから。
そういえば、お母様がピアノの先生でした。
まあ、一応そうですけどね。
そうです
まあ、でもなんか、あ、そんな感じなんやって思いながら、ちょっと弾ける感じでやっちゃうんやってちょっと思いながら聞きましたけど。
そこからすごいよね。ほんまになんのかね、うんうん。
すごいですよね。
いやだからこれ、そっち行くんかって思ったんですけど、うん、その前に僕はね、うん、朝一に、このカムカムの音楽担当してる金子隆弘さんっていう方が出てたんですけど、うん、
はいはい。
そこで聞いてたんです。この話をね。で、
うんうん、
どういう話かというと、この金子隆弘さんって、もともとトランペット、うん、サックスやったかな、なんかまあ吹いてたんやけど、
うん、
米米クラブの人なんですよね。
うん、はいはい、
うん。奥さんは、カール・スモーキー氏の妹さんなんですけど、はい、
うん、
実際この人、そのトランペットやったかが吹けなくなる病気になったんだ。この人がそうなって、で、吹けなくなったんやけど、音楽は続けたいということで、どない頑張ってもいろんなこと試したけど、何年もかかって絶叫治らへん。じゃあ、吹けないなら弾けばいいってなって、ピアノをやり始めたらしいです。
あ、そういうのがあるんですね。
は
い、
で、大活躍してる。うん。
その方は、なんかその、そういう病気があるってことなのね。
そうなんです。実はっていうか、実例があるんです。
だから、なんか、部数ですよ。うん。
いや、でも、今でも。
人がモデル？
うん。
っていうわけでもなんかな。
いやいや、このエピソードに関してはモデルでしょ。
ああ、モデルやね、やっぱり。
うん。うん、で、いまだに、謎っていうか、解明されてない、この病気の原因が。
うん。
うん。相当苦しいんだっていう。うん。
こう人に限ってなる病気なのかな。
うん。
まあ、どれぐらいの割合でなるかわからんけど、なくはない話なんだなっていうね。
まあ、わかるな。あの、大変さはやっぱり。
うん。まあ精神的なものなんでしょうけど、うん、今原因も分からへんからっていうことで、結局未だに吹けないんで、
うん、
で、このピアノをやることで、この音楽家としての才能がすごく、今、いろんなところで活躍しているらしくて。
うん
うん、まあそういうのがあって、それを聞いてて、で、それを聞いてたのに俺は、ジョーいつになったらトランペット吹くねんっていうのをずっと待ってたから、
そんなん知らん、私が分かってたやん。
そう。で、ピアノでって言われて、そうか、そっちか、俺知ってたってなったんですよね。
うん、気づくの遅かった。
遅かったってな。うん。まあ、僕としては忘れてよかった、こう驚きがあったんでね。
そうやね、そうやね。
はい、で、ここで、日向が、あんこの作り方を教わりながら、この少しずつ、安子の話を、ルイから教えてもらうようになってきて。
うん。
うん。
で、ちょっと。ルイも少しずつ、話せる気持ちになってきたってことだよね。
うん、そうそうそうそう。で、ちょっとずつ教えてあげるよと。だから毎日あなたは、そのあんこの作り方は勉強していきなさいっていうことでしょうけど。うん、で、そうこうしてるうちにジョーがピアニスト、デビューできまして。
はい。
で、ルイがショートカットになった頃、時間が経ってるんですよね。ショートカットになった頃、アメリカに旅立ちます。
はい。
今のふかっちゃんの髪型になりました。
はい。うん、そうです。
はい。
うん。
よう
やく。
ほんまに、本物のふかっちゃんになりましたね。
はい。
めちゃめちゃ。
歳が追いつきました。
めちゃめちゃ綺麗ですね。ふかっちゃん。
そうです。
はい。で、ようやくアメリカ行くかと。
はい、遅
かった。ようやく行った。なるほど。
来ました。
こっからか、こっから繋がるかってなって。
うん、うん。もうでもだいぶ後半やけどな、みたいな。
うん。で、ちょっと前に、その、CH 兄さんと話したときに、これ絶対安子は出てくるでしょっていう話をしてて、それは出てくるでしょって。
うん。
で、
いや、それ、
うん。どうなるんでしょうねってなって、ああ、俺、これもしかしたら、上白石萌音ちゃんって、おばあちゃん役もできるんちゃうっていう話をして。
おばあ、
うん。
おばあ萌音は出るやろっていうのは。
できるん、そうそう、うん。意外とちょっと老けさせたら、できるんちゃうのっていう。
いけそうな顔つきよ。
うん。でも、顔パンパンやしなっていう話になって、二人で。やっぱないかな。
宮崎よし子がやればいいんよ。
そうね。あの時も、
めっちゃ似てるやん。
兄さんがめっちゃ言ってました。宮崎よし子そっくりやんって言って。
そうそう、
うんうん。僕は犬にしか見えないんですけど。うん、まあそんな話をしてて、いつ、こっからアメリカ行ったら出てくるんかなっていう期待ですよね。
そうですよ。うん、もうワクワクしましたよ。
はい、うん。で、こっから、
アメリカ行く
とき。ひなたが、もう英語がペラペラになったんですけど。
そう。
はい。まあ、時間が進んだっていうのを表してるんですけど、英語がペラペラになりまして。
うん、
で、はい、ハリウッドのチームが、江戸時代の日本を舞台にした映画を撮るために、
うん、
上映が協力するっていうことになって、
うん、
ハリウッドのチームが来日するっていうことになったんですよね。うん、
サムライベースボールね、
うん。うん、まだ早いですけど。うん
まあ、ちょっと。
まあ、いいです
けど、ね。私も今怒られんのに、
どうも。先走って。
いや、まあ、いいですけど。はいはい、そっから数週間経ちまして。
はいはい。
まあ、ルイたち帰ってくるんですね。
はい。
アメリカ行ったと思ったら帰ってきまして。
うん、うん。
アメリカのシーン全くないからさ、もうなんなんて思ったわ。
う
ん、
そう、そこ楽しみにしてたのにと思ったら、
そう、
うん、
そこ帰ってきて、うん、で、ジョーおらんなと、うん、ジョーおらんなと思ったら、ジョーがもう早速、なんかどっか演奏しに行ってて、
で練習しに行ったって言ってたよ。
うん、
練習。
いや、演奏やろ。だって、ルイ飛び入りで歌ったって言ってたもん。
ああ、向こうでね。
あ、そっか、アメリカで歌ったんか。
そうそうそう。うん、で、帰ってきてすぐにもう練習場に行ったよって言って。
ああ、そっかそっか。ほんで、トミーと来たんですよね。ルイが帰ってきたんですね。
そう
そう。うん。で、話によると、やっぱり、あ、安子は見つからなかったと。
そう。
はい。
何の手がかりもなく。
はい。
がっかりやったわ。
そうですね。
うん。うん、
まあ、ここで分かったんが、ここで分かったんが、ルイも歌えるってことなんですね。
そうです。
びっくりしました。
はい。
うん。
そうです。
うん。
まあ、向こうでは全く 手がかり一つ見つからんかったっていうことで。
うんうんうん。
はい、
あ、もっと向こうで、ね、なんかいろんな探してるところとかのシーン欲しかったなと思ってんけど。
そうですよね。
あ、
う
ん、もう
実はすれ違ってたみたいな。
そうそうそう。
ああ、はい。
撮影のね、時期がもうコロナに入ってる時期やったから、まあ無理やろうなぁとは思ったけどね。まあ、
この後の展開考えると、すれ違ってたは映せないですよね。
うん、まあ、うん。
あ、まあまあ、縁か。名乗らんかったら縁か。わからへんもんね、
うんうん、
お互いね。
うん。うん。うん。
ハリウッドの視察団がやってきまして。
はい。
はい。
ひなたは映画村の案内役として、この視察団に対応するんですけど、
うん。
ナレーションで、この時、すごい出会いをしていたことは、ひなたはまだ知る由もなかった、的なことを言ってるんですよね。
お。
なんかね、なんとかの マドンナが、来ているみたいな。
うん。
え、そんなん言ってた？
うん、ナレーションで言ってました。
なんか、俺、だから、ここで、なんかそんなことを言うから、あ、じゃあもう安子来てるやんって思ったんですよ。絶対安子やんって思ってね。
うんうんうん、
私わからんかったな、まだ。
あ、そう。これ言っていいのって思ったんですよ。
知ってる人、うん、安子を知ってる友達とかが来てるんちゃうかなと思って、出会いのマドンナが来てるとかなんかそういう感じのこと言ってて。あ、
そんな言い方か。うん、はい、はい、
うん。
お
う
お
う
お
う。
そうそうそう。
ああ。出会い、ああ。まあ、俺はでも、この時、絶対に安子やと思ったんですよ。
うん、
本当に、うん。私はね、なんか、いや、違う、誰か知ってる人って思いません。
ああ、ただ、見ていくうちに、それが違ったんやっていうミスリードをどんどんやっていくんですよ、この人たち。
そうです。
ひどいわ、と思って。
ひどい。
だから、この視察団の中に、兄平川っていうね、
うん、
まあ、どう見ても日本人なんやけど、
うん、
日本語が喋れない人がいてるんですよね、
うん。
で、これがキャスティングディレクターだっていうんですね。
はい。
うん。で、その人のことがちょっと気になるひなたを話しかけに行くんですけど、
うん。
その、アニーさんは、
うん。
その、なんでひなたがそんなに英語が上手なのかって聞いてくるんですよね。
うん。
ひなたは毎朝ラジオの英会話聞いてるんですって言ったら、
うん。
アニーさんがまだ放送されているのっていう、まあ、これ全部英語ですけど、言って、
うんうん
うん、で、びっくりしたひなたがまだあってどういうことって言ったら、まあ、兄さんはなんか ごまかして、で、
いや、まだ、
ん？
そんな古いやり方で覚えて、なんかやってるのね、みたいなこと。
そうそうそう。まあ、適当にごまかして、うん、で、ひなたがこのいろいろ、日本の風習を話してくれるんですけど、それにいちいち驚くんですよね。
うんうん
うん、日本のこと知らないですよっていう感じで、
うんうんうんうん、
で、日本に来るのは初めてだって言ってるんですよね。
うん。
で、まだで、あの反応は、もう、安子やろ。え、でも、日本に来るの初めて行って言い切ったな。え、ちゃうんか、うん、っていう、これの繰り返しなんですよ、うん、ここからね。
そうそうそう、うん。向こうで生まれたって言ってるしね。
そう。
うん。
で、ここで映画のタイトル発表になりますけど、サムライベースボールなんですよね。
出ました。うん。
はい。で、これは、日本の役者をいっぱい使うと。ということで、オーディションをする。 うん。
うん。
で、ただ、虚無蔵さんは受けないって言ってて、西洋の文化にはわしは出んみたいなこと言ってて。
うん。
で、ここでハリウッドのアクション監督が登場するんですけど、うん、それがなんとブンちゃんなんですよね。
あ、せやせやせや。うん。
まあ、正確には、アクション監督のアシスタントらしいんですけど、
うん、
このブンちゃん、ひなたと喋って、その、うん、東京で父親の会社を手伝うっていう約束で別れてしまったんやけど、
はい。
で、まあ、手伝ってうまいこと言ったんやけど、うまくいきすぎてつまらんかったと。
うん、
で、ひなたと別れるときに、ジョーが、ブンちゃんに会いに来たんやけど、ジョーがその時にトミーの CD をくれたんですね。
うんうんうんうん。
そのトミーの CD をブンちゃんは聞いてて、聞いてるうちにアメリカに興味が出て、世界に出たくなった。で、アメリカに行った。
うん。ひなたのお父さんのジョーさんにもらったよね。
そうそうそうそう。
うん。
そう言わんかったっけ？ジョーが持ってきたトミーの CD を聞いたんですね。
そう。
うん。うん、で、アメリカ行って、帰ってきたってことですよ。この、アクション監督の卵として。
はい。
はい。どんな影響が？
ひなたは、あまりにも、ブンちゃんかっこいいんで、もうテンション上がってるんですよ。すげーって、かっこいいってなってる。
うん。
で、ルイが、その、ハリウッドの人らに、回転焼きの差し入れしてあげたらどうって言って、持って行きって言うんですよね。はい、
うん。
うん。そんな時に、ハリウッドの監督が、その日本の旅を履いてみるけど、これどうも小さいなと。
はい。
で、それをブンちゃんに言ったら、ブンちゃんが、そのデイジーっていう、まあ、衣装係かなんかに、
うん。
そのアメリカでもっと大きいサイズ作ってよって言うんですよね。
うんうん。
うん。で、そんなシーンがありまして、で、ブンちゃんが、ひなたに、二人で飲みに行こうって誘ってくるんですよね。
お、
うん、で、飲みに行って、二人で飲みに行って、ひなたと出会えてよかった。
うん。
出会えてなかったら、今の俺はなかった。ひなた、ありがとう、うん。やっと決心がついた。
うん。
俺、結婚するよ。
うん。
え？
うん。
誰と？
うん。
デイジーとって。
誰デイジー誰？
あ、さっき言ってたあの、
さっきの言ってた。
旅をアメリカで作ってって言われたあの可愛い外国人かいっていう。
うん。そうだった。
衣装を作ってる子かな？うん。
と、結婚するんかい、うん、飲みに行ってまで話すことかいっていう。
その一緒に飲みに行こうじゃないか、みたいなね、そうそう思わせぶりしといて。
期待しましたよ、ひなたは。
そう、道場で言えよ。
壊されて。
うん。
かわいそう。
主役やのにさ。
ほんまや。あの、わけわからん男に透け込まされて。
かわいそう。
うん。
その頃、アニーさんが、
うん、
回転焼きを手に取りまして。
お。はい。
だから、ひなたが持ってきた回転焼きを手に取りまして、これがジャパニーズスイーツかと。
うん、
で、ちょっと半分に割ってみると。
はい。
中にあんこ入ってる。
入ってるではないか。
それを見つめて。
はい。
あんこだけつまんで食べる。
そう。
それを味わいながらまたあんこ見つめてる。
兄さん、ちゃんとそこ言いますね。あんこだけを食べるんですよね。
そうです。
回転焼きをあむとくんじゃみたいな。割ってあんこだけを味見するっていうところがもう。う
ん、あんこが入ってるやんってなるんですよね。
うん。あんこの味をまず見ようやないかと。
じゃあお前があんこやんってなるんですよね。
ってなりますよね、これは。うん。
そう
なるよ。
なりますよ。
これもう完全にミルクボーイですよ。そりゃあんこやん。あんこちゃうやんの繰り返しですよ。
そうそうそうそう。
うんうん、知らんけどもや、
ね。わかりやすいわ
ー。
でね。
あのさ、関係ないけどさ、あの、うん、アニーさんと一緒に来てた、あの、外人の男の子はさ、うん、誰な？
じゃあ、まあ、それはもう、後で言いますから、アニーさんが。
あ、後で言って、あ、はい。
はい。
ミスリードでした。
はい。
はい、ジョーとトミーが、なんか、岡山の開校舎っていうところで、 なんか、クリスマスフェスチバルがあるから、出てくれってなって。
フェスチバル。
フェスチバル
って。フェスチバルって言うてましたやん。
フェスチバルって、あ、ドラマでも言うてました
ね。そうそう、ケンイチさんだけフェスチバルって言うんですよ。
あ、そっか。それはもうすいません。ちょっと、はい、すいませんでした、はい。
字幕でもフェスチバルって書いてて。
フェスチバルって言ってたんですね。
ほんで、トミーもフェスチバルに引っ張られてましたね。ジョーはちゃんとフェスティバルって言ってたけど。
なるほど。うん、
はい。この開校舎の場所が、進駐軍があのクリスマスパーティーをやったあの場所だったんですよね。
そうでした、そ
うでした。うん。
で、ルイが、その、ジョーに、あの場所で吹かせてあげたかったって、うん、トミーに言うんですよね。ジョーに。
うんうんうん、
ジョーがおらんところでね。
うんうんうん、
要は、あの場所におったっていうことをルイは知ってるから。あの場所で吹かしてあげたかったっていうのは言うんやけど、まあ、どれは、こんなこと言ったって無理な話ですからねっていう話をするんですね。
うんうんうん、
で、サムライベースボール、デーヘンって言ってた虚無蔵さんが、抜擢されまして。
はい。
うん、まあ、アニーさんの推薦もありまして、キャスティングされまして。
うん、
で、モモケンも出ることが決まってるんで、モモケンとここで共演するってことなんですね。
そうですね。
はい。で、うん、もちろん主役はアメリカ人なんで、ただ出てきてチラッと映ったアメリカ人がフライトジャケット着てるんですよね。
うんうんうんうん。
うん。まあ分かってたけど、
うん。
ラストサムライやんっていうね。
そうですね。だからその虚無蔵さんも、その福本清蔵さんっていうね、ちょっと一時話題になった人いましたよね。ずっと切られ役で表舞台に出なかったですけど、ラストサム、で大抜擢されて、
うん、
ハリウッドデビューしたそういう福本清蔵さんっていう人が、
あ、そうなんや、俺そっちなんや、
ああ、僕はそう、虚無蔵さんは福本清蔵さんなんやろなって僕は思ってました
けど、ケン渡辺やと思ってた、
あ、本当ですか、あの、うん、切られ役ばっかりしてて、その脇役でもそのまま引退するだろうって思われてた、すごいあの年いった人なんですけど、
うん、
ラストサムライでそういう人が、うん、いるんですよ。
なるほど。
だな、本にもなったと思います。確か
なるほど、なるほど。それは言ってくれて、うんうん、さっき言ってくれてよかった。俺が、
あ、
ケン渡辺やんって言うとこでした。
あ、そうですか。はい、はい、うん。福本清蔵さんだと思います。うん、はい。
モモケンが真田広之やと思ったんで。
ああ、うん。
ユンさん、わかりますね、フライトジャケット着てるの意味。
わかんない。
うん、トム・クルーズやんってことですよ。
トム・クルーズ。うん、フライトジャケット、イコールトップ、空軍。
トップガンの。
トップガン、トム・クルーズみたいな。
うん、もう完全にオマージュしてるやろっていう。
うんうん、
う
ん。
あ、そういうことな。
うん。
はい。
はい。
全然気づかなかった。
はい。で、アニーさんが、ひなたに、回転焼きはなんであんなに美味しいのって尋ねてくるんですね。
うん、
で、ひなたが、It's a magic spell って言うんですね。それはおまじないですって
。あ、
うん、
はいはいはい。
お母さんに教わりましたって
。あ、もう、やばいやばいやばい。
うん。
安子やばい。
はい。
バレる。
ここで、英語で、あずきの声を聞けからを英語で言うんですよね。
うん、うん。
あの、be delicious っていう。まあ、だからひなたはずっと英語で会話してるから、be delicious, be delicious っていうのを言ってると、ここで回想でヤスコが、ロバートと英語のテキストを作ってるあの時の映像が流れるんですよね。
思い出すと、
うん。で、アニーさん、なんか思い出した言って逃げるように出ていくんですよね。
はい、靴履かんとね。
はい。
走ってたんですよ。
絶対ヤスコやん。
絶対ヤスコやん。そう、安子やろ。
この辺から、この辺から私もうすうす気づき始めました。
そう、うんうん。もうずっと安子やん、安子ちゃうやんの繰り返しですよ。
うん。うん。
で、
あんこつまんだところから僕は安子やった。
そう、
うん
うん。ただ名前の、兄平川が引っかかる、どっから来てんやろっていうのはずっと平川かかってましたね。
うん。
で、ゆきえさんが、だから、イサムちゃんの奥さん、ユキエさんが入院したっていうことで、ルイが見舞いに来るんですね。で、 見舞いに来たルイに、ゆきえさんが謝るんですね。やすこさんは再婚したとばあっち思ってたけど、なんであの人は今更戻ってくるんじゃろう。だから、自分が、木島家に女中で入った時に、イサムさんのこと好きになったのに、その後、その出て行ったはずの、ヤスコさんが、ルイを連れて帰ってきた、その時の心境ですよね。
そうです。
なんでイサムさんとコネに親しげなんじゃろう。あの時、言うて、ほな、この、小さいルイが、おはぎの行商に母親に連れて行ってもらえないっていうことを、その、ゆきえさんに、その、なんでって聞いてた、あの時の回想シーンが映って。
ああ、はいはいはい。
で、寂しそうなるいちゃんの顔を見おるうちに、意地の悪い、どすぐれい気持ちが腹の底から湧き上がってきた。また回想で、なんか、やすこさんは、るいちゃんを育てることを諦めて、木島の家にお返ししようと決めたんじゃ思いますって言ったあれが回想されて、私が姉なこと言わなんだら、安子さんとるいちゃんが離れ離れになることもなかったかもしれん、
うん、
っていうのを告白したら、るいが、もう自分を責めんといてください、みんな間違うんですって言ってくれるんですよね。
できてるわ。
いやー、できてる。ほんまに、完璧ですね、ルイ。
完璧。
いや、怒るよ、普通は。
普通はね。
なんちゅうこと言うんや。そのせいで、この後、どんだけ苦しい思いしたと思ってん
ね
ん。
思ってんねんっていうね。
あ、でも、それ一個のせいじゃないからね。
まあ、そうですけどね。で、その話を聞いてきたルイは、ジョーにするんですよね。
はいはいはい。
ジョーは、今度出るクリスマスフェスティバルで、その、サニーサイドを歌ってみたらって、ルイに提案するんですよね。届くかもしれへんよ。あの特別なステージで歌うサニーサイドやったら、お母さんにっていうね。こういう提案をしてくる。いや、まあ無理があるやろうと思いましたけど。
そうですね。
はい。まあでもまあドラマですから、なるほど。
テレビの中継とかでもあるのかなと思った。
僕もそう思いました。すごい自信やな、って思いました。
それは無理があるやろう。まあでもここはドラマなんでそういう盛り上げをするんだろうっていう。